一人の緑子が私たちの前に生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議、預言者、力のある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の106番を歌いましょう。
聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の103番、マケビット、ストーク通常を歌いましょう。 大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
地の神は主の御手のうちにあり、山々も頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。
陸地も主の御手が作られた。
来たれ、私たちは伏し拝みひれ伏そう。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
主は私たちの神、
私たちはその牧場の民、その御手の羊である。
今日もし御声を聞くなら、ご一緒に。
あなた方の心を固くなにしてはならない。
アメン。
それでは祈る時を待ちましょう。最初に放送から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。恵みと愛と憐れみの主よ、あなたの御名を覚え、この朝持たれているクリスマスの礼拝を感謝します。あなたはこの日、私たちにあなたの愛を示し、私たちのためにご自分の御子イエス・キリストをくださいました。このイエスがこの地上にお生まれになったゆえに、そして30年の間、その地上での歩みを進め、そして交渉外においてあなたの愛を余すところなく示され、私たちの罪と重荷を負って十字架の上で死んで、また復活してくださいましたこと、心より感謝いたします。あなたの愛が私たちの心に今聖霊によって注がれていることをありがとうございます。どうぞあなたの注がれた愛が私たちの中で泉となり、私たちの内から豊かな流れとなって四方に流れていくように、世界中で祝われているこのクリスマスが、どうぞ本当にあなたの愛をこの世に豊かに流していく、豊かな愛の流れとなってこの世界を覆うこととなりますように、集う一人一人の心をあなたが御霊によって満たし、力づけ、また引き上げてくださって、あなたのなしてくださった大きな御業に心を留めるようにしてください。あなたの御業を喜び、心からあなたに向かって賛美の歌を歌うためにしてください。今日は多くの方がここに集っていらっしゃることを感謝します。あなたが一人一人の心を導き、今日ここに集わせてくださったことをありがとうございます。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。その御言葉のごとく、あなたが世の光としておいでになり、私たちのうちにあなたの光をお与えになり、たとえどんなにこの世の闇が深くとも、その中に強く輝く希望と喜びと平和と愛の光を、私たちあなたを知る者の中にあなたがまず輝かせてくださったことをございます。どうぞあなたの光によって日々私たちが心の闇を照らされ、すべての思いをあなたに開き、そして共にあなたの御心を求めて祈っていく仲間となりますようにお願いいたします。聖霊が暗き思いを心の内から追い払ってくださるように、そしてあなたの光が心のすべての部屋を照らしますように、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
深い天の父なる神よ、今我らはあなたの前にひざまずき、あなたに祈りを捧げました。私たちの心の思いは主よあなたがご存知です。私たちがその一つを言葉にする前に、あなたはなんとそれを知っていてくださいます。私たちの思いがあなたの前に決して見過ごされていないことを、そしてその一つ一つをあなたが覚えて、その願いに言葉にならぬうめきにも答えを主であることを感謝いたします。願わくはあなたの前に差し出された罪がイエス・キリストによって許されますように、またあなたの前に告白された重荷がイエス・キリストの御手によって心から取り除けられますように、そして暗闇が消え去り、光が満ち、あなたの希望とあなたの平和とあなたの喜びとあなたの愛とが私たちの心を満たすようにしてください。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
どうぞお立ちください。では職家として、
はい、です。
賛美歌の109番教師この夜を歌います。
ですね、今ちょっと特別なんで、もう座ってお待ちいただけますか。
あ、座っていいですか。
これからろうそくの火を皆さんのところにお運びいたします。ね、幸いカンカマでじゃないんですよ。ちょっと薄暗い天気なので、あんまり、窓閉めなくても大丈夫かな。まあ、そこはし、はいはい、上の明かりをじゃあちょっと消していただけますか。
こっち側にいる人
は一回戻りますよ。
そうですね。あ、じゃあ、はい、お願いします。
先生、今日初めて来た人が電気を探しに行ったんで、
いやいや
出れないんです
もん。はいはい、教会の方が来る。ありがとう。世界中で歌われているこの「清子の夜」という歌は、グルーバーという人が作りました。その時、ドイツの 教会で、やはりクリスマスのミサが押されようとしていました。しかし、オルガンがですね、故障してしまったんですね。それで、準備していた賛美歌が全て演奏できなくなって、賛美できなくなってしまいました。その時に、牧師だったグルーバーがギターを弾きながら、自分で作りながらみんなに歌って、教えて、それでみんなが歌った歌がこの「清子この夜」という歌だと言います。イエス・キリストがこの世に来られたその夜の静けさを本当に深く表している歌だと思います。この歌を、ピアノで弾いていただきながら、お手元のろうそくのところにこの火を、お渡ししていきたいと思います。ろうそくで火を渡していくときに、気をつけていただきたいのは、火のついているろうそくを傾けるとろうが垂れますので、火がついていないろうそくを傾けて、火を受け取ってください。私は真ん中の通路沿いの方に火を渡しますので、そしたら横の方にメリークリスマスと声をかけて、メリークリスマスっていうのはクリスマスの喜びがあるようにという、そういうことですので、そういう意味を込めてお渡しいただければ幸いです。では、よろしくお願いします。
それでは今日のメッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。
今日の聖書の箇所は新約聖書469ページ、ヨハネの第一ヨハネの手紙4章7節から12節です。お読みします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ている。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人もを世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが 神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。以上です。
はい、ありがとうございます。それではクリスマスメッセージとして愛の現れた日と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、メリークリスマス。
メリークリスマス。
はい、世の中ではメリクリ&コトヨロなんて言ってねセットで言いますが、メリクリとコトヨロっていうのはあながち間違ってはいません。メリークリスマスっていうのはクリスマスおめでとうございますということですが、実はクリスマスの4週間前のアドベントから教会の暦だと新年になります。なのでもう新年なんですね。新しい年が始まっています。さっき歌った清子の世の3番でも、恵みの御代の明日の光が輝けるほがらかにという歌詞がありました。恵みの御代、新しい恵みの時代が始まってるんだ。その朝 の明日って、明日じゃないよ朝の光ですからね。その朝の光がイエス・キリストのその赤子の、微笑みの中にこう輝いてるって言うんですよ。まあ、そういう歌詞なんですね。明日の光、輝けり朗らかにと。最近なかなか日本語難しくなってきましたん、ね、で、まさにメリークリスマス&コトヨロなんですね。新しい時代が始まった、それを、クリスマスは祝っているんです。最近令和になりましたね。平成から新しい天皇が御座について令和の時代が始まった、日本では。でももっと大きな世界では、実は新しい時代は2019年前に始まったっていうことになってるんです。なんで皆さん2019年かっていうのはね、クリスチャンになる前は分かんないと思います。なんだろうって、で調べるとイエス・キリストが生まれた日ってことになってる。 まあ、あの歴史学者の計算がちょっと間違っていたので、あの正確に言うとそれよりも 3,4 年前だそうです。だから今年は正確に言うとイエス様は2022、3年前 の、 あの西暦だったかもしれない。まあでもあの間違えたこともね、神様の支配の中で間違えたんだろうということで、2019年というのは訂正しないでずっと使ってるんです。ややこしいし。で2019年前に一人の人が生まれたことで世界が新しい時代に入ったっていうことを祝っているのがこの西暦2019年っていうことなんです。今日のプログラムにもあの主の年2019年12月22日クリスマス 特別礼拝と印刷しました。あのこの2019年というのは AD と言われています。そしてその前は BC って言いますね。紀元前っていうじゃないですか。で BC っていうのは英語なんですね。 Before Christ、 キリストより前の時代だ。 BC だから BC 紀元前なんですよ。で ADは何だろうということで一生懸命ね、中学生が、うん、あ、ビフォーだから、こっちは A はアフターだろう、 D は何だって、 D、D、D です死なないって、イエス様は死なない。いや、一点十字架の上で、あの33歳の時に十字架の上で殺されましたけれど、3日目に復活してますから。そして死を打ち破って復活して今は天にいます。残っていかれたと聖書は言っています。私たちはそれを信じ、この方が救い主だと信じ、そしてその方がこの地上にいらっしゃったことを2019年ずっと祝っているわけですよ。今日ここに、お読みしましたヨハネの手紙の第1、そこにイエス様が来られた理由が書かれています。9節をご覧ください。4の9、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。イエス様がこの世に現れた、イエス様が私たちに与えられたのは神様の愛が私たちに示されたんだと、このヨハネは言っているわけですね。今日はあのこのクリスマスメッセージの説教題を何にしようかなってお祈りしながら考えてたんですが、一番最初頭に浮かんだ言葉は神が告られた日っていう言葉だったんです。でも告られたっていうのはちょっとあんまり今風なんで、ちょっと年配の人たちには抵抗があるかなっていうことで、愛の現れた日っていうタイトルにしたんですが、言いたいことはこの日は神様が告った日なんです。告ったってわかる？あの告白したってことです。イエス様は神様の愛の告白なんだっていうことです。イエス様のことは命の言葉、神の言葉だと言われています。で言葉っていうのは心の内の思いが表に出たってことですよ。人は言葉を聞いて初めてその人の内側にあるものがわかります。その人が喋ってる言葉を考え聞いてみると、あ、この人ってこういう人なんだっていうのが分かります。言葉っていうのは内側に秘められたものが外に出てくるものです。暗いことばっかり考えてる人は暗い言葉を語り、イライライライラしてる人は苛立ちの言葉を語り、優しい心を持っている人は優しい言葉を語り、愛に満ちた人は愛の言葉を語るでしょう。私たちはそれを選ぶこともできますし、自分で決めることもできます。でもそれは私たちの力にはコントロールできません。聖書のヤコブという人は舌を制することのできる人はいませんと言います。つまり内側にあるものがそのまま出てくるんだということです。私たちは多くの点で失敗しやすいものです。愛の言葉を語ろうと思って相手を傷つけたり、優しくしてあげようと思ってかえって攻撃しちゃったりとか、ね、そういうことって日常生活の中でありませんか。いや、あなたのこと心配してんだよと思いながら一生懸命言ってるうちに相手がなぜか怒り出してしまう。 自分が伝えたい思いはあるのに相手がそれを分かるとは限らない、受け取れるとは限らない。本当に内側にあるものがにじみ出てくるものが言葉というものです。で、神様はイエス・キリストを、イエス様をこのように下したっていうのはご自分の心を表したんだと、ご自分の愛を示したんだと言われています。多分3日後には世界中でプレゼントが飛び交うでしょうね。楽しいよね。あの朝起きて、クリスマスツリー の, あの足元にねプレゼントの箱をいっぱい見つけたとき、そして目を覚ましてベッドサイドに靴下にプレゼントが入っているのを見つけたとき、最近ああいうそういうことしない。私たちはそこで、そのプレゼントでそこに表現された愛を感じ、愛を受け取ります。愛は表されなければなりません。私たちがクリスマスにプレゼントを贈り合うのはこのイエス様という神様からの愛のプレゼントがこの世に与えられたことにちなんでいるわけです。別にサンタクロースの道楽じゃないんですよ。ちなみにサンタクロースっていうのも本来は聖ニコラス、ニコラウスっていう司祭なんですね。教会の司祭様が貧しい人が愛し合ってるのに結婚できない、結婚式を挙げるお金がないっていうんで、寄付をし、その人たちにお金を恵んであげて、それでその人たちの愛をサポートしたっていう、そういう個人があるんですよ。それがどういう形でああいう紅白のおじさんになったか分かんないんだけど、本来はセント・ニクラウスなんですね。と言われています。でも私たちはどっかで自分の内にある愛を表したいと思っている。でもそれがなかなかうまくいってない現実の世界を見るじゃありませんか。多くの国々で戦争があり、そしてあった。この間の世界大戦の時にも多くの国々が敵と味方に分かれて、銃を、そして剣を交わしました。でもその中で不思議なんですが、クリスマスになるとなぜか休戦するんですよ。クリスマス休戦、敵も味方も争いをやめて、そしてそこで、礼拝してたっていうんですが、今そういう映画も作られているんですよね。 戦場の中で、持たれたクリスマス。私たちはクリスマスは神が私たちへの愛を示された、その記念として祝っています。でもこの世界には争いがある、戦争があり、不和があり、そしてこの国では毎年毎年3万人もの方々が自ら死を選び、台風があり、そして家を失った人がいい、そして人々がいじめられて死を選び、そしてさまざまな暗いニュースも今年ありました。でもそういう中で私たちはどっかで愛はないもんかと探し求めることだと思います。人が求めるものは人の変わらぬ愛である、そういう御言葉が聖書の中にもあります。でも決して変わらない、決して揺るがない、そして決して移ろうことも廃れることもない愛は、この神の中に私たちは見つけることができるんだというのがクリスマスのメッセージです。この方がいらっしゃったことにより世界は変わりました。だから世界中でお祝いしているんです。日本人は多くの方が知らないでお祝いしていますが、でも世界中でなぜかこの時期になると人々は平和を求め、人々は慰めを求め、人々は愛を求めることになっている。それはそ そのイエス・キリストを通して表された大きな新しい時代の波がこの世界に今押し寄せているからなんですね。世界は確かに、暗闇にあります。お隣の国ではね、相変わらずクリスマスプレゼントにミサイルをあげてやろうかなんて言ってますし、そしてまたお隣のとてもとても大きな国では、人々の信仰は許さないなんていうことをやってますね。イスラム教もキリスト教も、道教もいろんな宗教が全部お隣の国では迫害されて、そこから逃げてくる人たちを香港の人たちが守ろうとしています。それでああいう世界的にも知られるようになったデモがこう行われているわけなんですよね。確かに暗闇は深い。でも神様は私たちにこのイエス・キリストを与えられている。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛にはいろんな種類があります。例えば男女が、ね、肉体的に愛し合うエロスの愛というのがあります、人間がさまざまな真理を求める真理への愛、フィレオがあります。そしてけれども、ここに語られている愛は神様が人を愛される愛です。聖書の中ではアガペーという言葉が使われています。それは無代価で贈られる愛の贈り物のことです。英語ではチャリティーと翻訳されます。ラブっていう訳し方最近はしますけれども、昔はチャリティーって訳したものでした。私たちが神を愛したのではない。私たちは神様なんと知らなかった。けれども、私たちが神様を知らなかったときに、神が私たちを愛したとここには書いてあります。聖書の神様は私たちを作った方だと言われます。作り主、今日講読文でお読みした通りに、地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のもとで、主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。神様はこの世界の作り主で、私たちをこの命を与えた方だと言われています。だから聖書では天のお父さんだと言われています。その方は私たちがその神様のことを意識するまでもなく、意識しなくても愛を注いでいるというのが聖書のメッセージです。私たちが神を愛したんではない、神が私たちを愛しているのだというのが、今日まず確認したいことです。次に、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。イエス様がこの地上に生まれた、一人の赤ちゃんが生まれたっていうことは目的があったと、ここに書かれています。クリスマスは私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子が使わされた日だということです。私たちが愛を求めながら争ってしまう、平和を求めながら争ってしまう、そのようなどうしようもない生き方をしているのは、この作り主の愛を知らないからなんだ。だからもう一遍、私たちがその神様としっかりとつながることによって、私たちがもう一度新しい生き方をすることができるように、天のお父さんはなだめの供え物としての御子を使わされましたとあります。本当は私たちがその罪、その汚れの報いを受けてもしょうがない。でも神様は私たちを見放さず、見捨てず、私たちの代わりに苦しみを負うイエス様をこの世に使わされたと、こ この聖書の御言葉はそのことを言っています。そしてそこに愛があるんだということです。あの立派な人だから愛するではないんですね。神様はご立派な方を愛するのではないんです。神様は弱いものを愛する。神様はどうしようもない私たちを愛する。神様はまっすぐに行きたいと思いながらもどんどんどんどん道から逸れていってしまうような私たちを愛する。そのために私たちの心を救うためにイエス様をくださったということです。私たちのための救い主、この方を信じるならば私たちは罪の重荷をもう背負わなくてよいのだ。そのためにイエス様は地上に来られました。それは無代価の愛です。私たちが何かするから神様が愛してるんじゃない。だいたい人の親になったことのある人はだいたいそういう愛をどっかで知ってますよね。子供は可愛いとものであってほしいと思います。まあ、最近そうでもない親御さんのニュースなんか聞くとね、こういう話するのがちょっとはばかられちゃう時もあるんですけれども、でもうちにも2頭のフレンチブルのワンちゃんがいますが、最初怖かったんですね、私ね。私犬って怖かったんですよ。なぜ怖かったか、それは私の母親が子供の時に犬に学校行く途中足を噛まれたからなんですね。で、母親は私が小さい時からいいか犬っていうのは怖いぞとずっと聞かせてくれました。そしてその古傷を見せてくれました。で、私は犬っていうのは怖いもんだ、噛むもんだ、吠えるもんだ、近づいちゃいけないもんだと思ってました。でも家内が犬大好きなもんですから、犬だけじゃなくて動物大好きなもんですから、ワンコがうちに来ました。最初すごい顔してるもんだからね。だって口が耳まで裂けてるんですよ。シーサーみたいな顔してましたからね、最初。これは恐ろしい、どうしよう。そして私は生き物係に任じられましたから、あなたがお世話なさいと。おっかなびっくりやってるんですが、誠に気のいい、方々でありまして、もう可愛くて可愛くて仕方がなくなっちゃったんですね。で、なんでお前そんなにブチャイクなのにこんな可愛いの。そしてそのワンコを飼ううちに本当によく分かりました。私たちが美しいから見てくれがいいから、今は可愛いと思ってますよ。でもいわゆる客観的な基準から見てどうだからというので、私は愛するのではない。どんなに欠点があろうとも、どんなにあちこちに間違えておしっこを道してしまってそれを拭いて回らなくて大変でも、手がかかるほどかわいいですよ。でも注いだ愛には必ずきちんと愛を持って返してくれます。そういう小さいものと触れ合うことで私はとてもとても教えられているんです。神様は私たちをそんな風に見ていらっしゃるんだ。私がフレンチブルワンコを作ったわけじゃないですけれども、それでもこんなにも可愛い。それは私たちが失敗しないからではない。私たちが人から見て褒めてもらえるような存在であるからではない。ただその存在が私と関わりを持ち、そして愛を注いだら愛を返してくれ、そして交わりの中に保たれているからこそその存在は愛しいのだということがわかります。愛は関わりを
作ることです。
神様は私たちと関わりを持ちたかったんです。そして私たちを愛そうとなさいました。だから私たちが罪人であろうと、たとえ神様を無視していようと、私たちがどんなに神様に反抗していても、この神様はまず私たちが神様を愛する前にご自分の愛を注ごうと決めてくださいました。だから今から2019年前に神様はこのイエス様をこのように来させた。私たちがその方を知る前から、私たちがそんなことを期待する前から、神様の手によってこの地上に送られた一人の人、一人の赤ちゃん、その微笑みの中に神様の愛があるのです。愛は無代価のものであり、愛は関わりを求めるものです。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そう言われます。私たちは今日このイエス・キリストの世に来られたこのクリスマスを祝っています。これは私たち一人一人のために神様が愛を表した日です。神様はそれを表したくて仕方がありません。このクリスマス、多くの方々が自分の愛を誰かに伝えたいと思って考えています。その思いをどうやって表したら、その思いをどのようなプレゼントに変えたら分かってもらえるか、受け取ってもらえるか、一生懸命考えるのも楽しいことですよね。そしてそのように神様は私たちを愛されています。そしてその愛を私たちの心に届けようとイエス様をくださいました。そのことを覚えながら、このクリスマスの時期、神様の愛を心に覚えながら過ごしましょう。短くお祈りします。天の父なる神様、私たちは愛を知りません。愛はあなたから出ているからです。なぜ私たちの中に愛するという心があるのか、私たちは知りませんでした。しかし聖書の言葉は、愛は神から出ているのですとおっしゃいました。あなたからあふれ、あなたから私たちの中に与えられ、そして私たちの中に湧き上がるこの愛の心を、あなたがどうぞ豊かに祝福し、その愛し方を、その愛する言葉を、そしてその愛の贈り物を、私たちがイエス・キリストを見つめながら、その愛の現れをあなたに学ぶことができますように、どうぞ助けてください。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
はい、それでは、賛美の歌を歌います。雨には、
Oh,
では礼拝の献金をします。献金は神様のこと、イエス様のことを信じる方々が、感謝や献身の心を自由に捧げるものなので、新しい方はお配りにならなくても OK ですから、そのようになさってください。強制一切ありませんのでよろしくお願いします。ではお願いします。奉献のお祈りをお願いします。
創造主であられる天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。2019年前、神様、あなたの大きな愛によってイエス様が地上に与えられたこと、ありがとうございます。あなたの愛によって私たちは幸せになり、愛に満たされ、あなたの愛をよく知ることができたこと、クリスマスの礼拝に多くの人々をこの教会に与えてくださってありがとうございます。この後の交わりもあなたが真ん中にあり、あなたにあって私たちが愛し合えるものとなりますようにお願いします。捧げた献金はあなたへの感謝の印、私たちの献身の証です。あなたが喜んでこれを用いてくださいますようにお願いします。手にお祈りし、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ではご一緒に主の祈りを心合わせて祈りましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てますので、お慣れでない方ご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。今日は照英として賛美歌の112番諸人こどり手の1節3節5節を歌います。その後祝祷を持って礼拝を閉じます。神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、そしてその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
それでは、短く構想をお願いします。よろしくお願いします。